クティフ東京支部の最新です。東京支部の松です。
シネマクティフ岐阜支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日は1月下旬の注目作品について話します。
はい。
まあ、この月はメディア王に出てる俳優が
出てる。ああ、そうなんですね。
はい。
ああ、それ見てないので多分僕は全然分かってなかったですけど。
はい。
あ、
出てきた。出てくる作品の時に。
じゃあお願いします。
言いたいと思います。はい。
はい。
では、おときやさん17日の週からお願いします。
はい。まず、吉田大八監督の敵ですね。
はい。
はい。これはもうすでに東京国際映画祭で先に上映がね、あった。うん、で、確か賞を取ったんでしたっけ？コンペティション
で。そうですね。
ですよね。
はい。三冠かな、
はい、はいはいはい。なんでまあ、まあ、邦画っていうのもこともあるかもしれないですけど、まあ、まあ面白いというのは、まあ折り紙付きかもしれないんですけども。
はい。
で、まあすでにね、見てる方もいると思いますけど、まあ吉田大八監督は僕は好きな映画監督の一人なので、
はい。
特に、今回は期待しているなというところですね。
うん。
まあ内容としては、まあそんなに説明しなくてもいいかもしれないですけど、まあ静かに、余生を過ごしてた、まあ大学、元大学教授の男が主人公ですけども。
長塚教授ですね。
そうですね。
はい。
で、なんかある時、敵が北からやってくるみたいなメッセージが届いて、みたいなところから始まるみたいな、そういう話ですね。はい、まあだから、吉田大八監督っぽいというか、まあもともとね、これ、筒井康隆の同名小説なんですけども、はい、まあ、SF っぽいところとかね、ちょっと変な話っぽいところがあるのかなっていう感じはしますね。
うん。
うん、はい。その辺は期待してますね。
なんかその、敵が来るっていう文章の前後で、
うん、
その、なんだ、予告編の感じが全然違いますよね。
ああ、そうですよね。なんか、
前半はなんかパーフェクトデイズみたいな、はい。
そうそうそう。
雰囲気あるけど。
と思いきやなんか、全然違うのかもしれないなっていう。
後半はなんか、めっちゃ揉めてる感じの映像が続くから、
うんうんうん。はい。
はい。
だから静かな生活をしたかった男のところに何かが、
うん、
怒るみたいなね、ことかもしれないですね。
はい。
はい。で、続いて、アプレンティス、ドナルド・トランプの作り方ですね。
はい。
こちらは、マンスリーシネマトーク岐阜と、まあ、マンスリーシネマトーク GM ですね、の、まあ、一応お題映画にもなってるんですけども。
はい。
監督は、ボーダー二つの世界とか、聖地には雲が巣を張るですね。うん、まあ、どっちも、音声配信で取り上げた作品ですけども。
はい。
有明橋監督ですね。
はい。
で、まあ、他に触れることといえば、まあ、主演はバッキー・バーンズことセバスチャン・スタンですね。
うん。
僕これ予告見て、彼だって全然気づかなくて。ああ、すごい変わるなと思って。で、過去作調べてみたら、オデッセイとかアイトーニャとかにも出てるんですよね、彼。
出てます。
で、それを全然今まで意識してなくて、僕はもう、バッキー・バーンズしかイメージがなくて。だから、あ、そうなんだって感じでしたね。
うん、
まあだから。
うん、違いが出てますもんね。
はい。まあまあ、全然出ててね、おかしくないんですけど。
はい。
もうあの顔、あの風貌しか頭になかったので。
うん。
まあ、逆にちょっとそういうイメージでちょっと怖いですけどね。
うん
うん、まあだから、全然、こう、新鮮な気持ちで見れるかなっていう感じはありますね。
うん
うん、まあ、話題的にはもうすごい話題の作品ですよね、これはね。
そうですね。
で、まあ、監督もそうですけど、まあ、カンヌのコンペティションの出品作品でもあったっていうところもありますよね。
うん。
うん、
まあ、このイランの監督がトランプを描くっていうのがめちゃくちゃいい。
そうそうそう。そうですよね。
うん。あとさっき言った、メディア王作品の一つです、
はい、うん、はい。これは
このトランプに入れ知恵をする、弁護士かな、
うんうん、
ちょっと、何でしたっけ、
弁護士ですね。はい。
忘れましたけど、その、ジェレミー・ストロングっていう俳優が、
うん、
メディア王の、まあメディア王ってその、すげえ、前は ディズニーみたいな、
うん、
みたいな持ってるやつを、の一家がいて、
はいはい。
で、まあそのドンみたいなおじいさんがいるんですけど、
うん、
そのおじいさんが、4人子供がいるのかな、
うん、
それに、だからどうやって受け継ぐかみたいな。誰がその筆頭になっている 、
はいはいはい。
まあ、継承していくのかみたいな。
兄弟間で争ったりみたいなこと
そうそうそう、うん。はい。それが、
うん
ね、そういう話なんですけど、
はい。
まあ、サクセッションっていうぐらいなんで、
うん。
で、その4人兄弟の1人の男が、その、ジェレミー・ストロングがやったんですね。
なるほど。
で、この、アプレンティスでは、なんかちょっとこう、ピクサーみたいな、こう、頭の良さそうな感じの役ですけど、
はい。
サクセッション、メディア王では、結構ダメな息子みたいな感じなので、
なるほど。
まあ、ちょっと違う、かもしれないですね。
この作品、実は、この映画 .com の、まあ、キャストだと4人しか出てないですけど、
はい。
4人のうち3人が実は MCU 俳優っていうね、ところなんですけど、イヴァナ・トランプ役のマリア・バカローバさんは、コスモ犬ですね。ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーの最後の方の作品で出てきた、喋る犬がいたじゃないですか、うん。あれの声当ててる方ですね、うん。で、あと、フレッド・トランプ役のマーティン・ドノバンっていう方は、アントマンに最初のやつですね、出てた。
うん、
悪役かな？どっちかっていうと。うん、まあちょっと。
イエロージャケット
イエロージャケットの、組織の方というかね、ですかね、確か。うん。で出てたみたいですね。はい。だから 3MCU だったと。まあまあ他にも俳優出てるはずなんですけどね。
うん。
はい。というところですね。はい。
名前は、ね、いっぱい出てますよね。
あ、本当ですか？あ、これ。
映画のところに。写真が4人だけど。
ああ、そういうことか。
名前は下にずらずらって出てますよ。
僕は多分この、隠れているとこをクリックしてなかっただけですね。
ああ、そういうことか。
クリックしたらいっぱい出てきた。
出てきますね。
すいません。
はい。
4人しかいないと思ってた。
写真のこと言ってるのかなと思って。写真は確かに4人しか出てない。
はいはいはい。いや、なんかやたら少ないなと思ったんですね。勘違いしたね。ごめんなさい。はい。だから、
多分、おときやさんはパソコンで見てるって、
ね。そうです、そうです、そういうことです。
パソコンだと閉じるっていうのがあるんですよね。
そうですね。うん。9人ね、キャスト乗ってますね、実はね。はい、本当
は。はい。
本当はっていうか最初からそうですけど。はい。で、他の作品だと、トワイライト・ウォーリアーズですね。
うん。
決戦。これは何て呼ぶのかな？
クーロン城かな？
クーロン城か。
なんだっけな？なんか予告編の中で、
はいはい。
この言葉を言ってましたけど。
はい。まあ、クーロン城って読む人もいれば、多分、本当は何だったっけな？急流城塞ですかね。
あ、急流城塞だ、うん、そうだ、言ってた。はい、僕、空論城トリデだと思ってました。
でも、空論城って読む、昔は日本だと読んでたこともあるみたいですね。
うん。
あと、空論城っていうちょっとマニアックですけど、そういうゲームが、プレステかなんかであったりとかね。
なんか、ジャッキーの時の映画では空論なんて言われてましたよね。多分。
だから、なんか、それはなんか、実は、向こうで言っても伝わんないらしいですけどね。空論城って言っても。
ああ、
間違った読み方みたいですけどね、なんかね。うん。まあまあ、まあ、それを舞台にした、
うん。
まあ、格闘映画でしょうね、これはね。
そうですね。
うん。香港の映画ですね。
うん。
で、監督はドラゴンマッハのソイ・チェンですね。
うん。
で、あとは、ルローニケンシンのシリーズの、谷垣健二さんが、まあ、アクション監督入ってたりとか。
はい。
河合健二が音楽を手掛けてたりとか、まあ、日本人スタッフが結構入ってたりとか、いうところもありますね。う
ん、はい。
まあ、これ、まあ、香港アクションっていうところでもちょっと面白いなっていうのもありますし。
はい。
まあ、なんか、そもそも、給料城塞っていうものが、そもそも興味深いじゃないですか。もう今はないんですけど。
うん。
写真見ると、なんだこれってきっとね、皆さん思うと思うんですけど、うん、まあ、すごい面白い場所というかね。
うん。
うん。なんか、こういう人たちがいてもおかしくないっていうか、実際にね、なんか、危ないというか怪しい人でいたみたいですけどね。
うん、怪しいですよね。
うん。うん、だからそれを、なんかセットを作ってね、今回はすごいお金かけて再現したみたいですけどね。
うん。
まあだから当時の、こう、狭かったりとか暗かったりとか、ゴミゴミしてる感じとか、まあ多分そういうところ、に住んでる人たちの まあ、話というかね。
うん。
みたいなところでしょうね。まあ、フィクションですけどね。
あと、この作品は国際長編映画賞の香港代表作であって、
はいはいはい。
香港史上ナンバーワンヒットをしている
。すごい、だから面白いんでしょうね。
うん。うん。あとなんか、予告編見ると、
うん。
時計さん見ましたよね、予告
編。見ました、はい。
なんか、無敵になるやつで出てくるじゃないですか。
ああ、なんか全然効かないみたいなね。
そうそう、何こう、なんか包丁とか、包丁とか、刀とか当てられても切れないみたいなやつ出てきますよね。
はい。はい、
だからなんか、トワイライトって、
はは
トワイライトゾーンって映画あったじゃないですか。
はいはいはい。
デスキみたいな。そういう話なのかなとかちょっと思ったんですけど。
なるほど。
明示はされてないですよね。
うん。そこまではちょっとまだで、予告では描かれてないですもんね。
だからトワイライトっていう単語を日本タイトルで入れてんのかなって、
うん、ちょっと勝手に。英語タイトルだと。
今あります？
一応トワイライトって入ってますね。トワイライト・オブ・ザ・ウォーリアーズって書いてありますね。
本当だ。
だからまあ。
いや、関係ないのかな。あれ何だったんだろうと思う。
わかんないですね。
見てるとき。
まあちょっと見てみないとっていうところですね。
うん。
まあこれ、ドラゴン・マッハが、シネマクティックのペップさんが激推しの映画じゃないですか。まあ僕、未だに見てないんですけど、まあそれもちゃんと見てから、うん、まあどっちをね、先でもいいと思いますけど、それも見とかないとなってちょっと思ってますけど。
うん、見た気がするけど、全然覚えてないな。
ああ、だいぶ前ですもんね。
そうですね、
うん。
あ、見たな。全くでも、ほぼ覚えてないな。
うん。まあ、タイトルがひどい。
見た見た。
あれですけどね。これ全然ドラゴンマッハじゃないんですよね。
そうそうそう
タイトルが、ね。
そうそうそうそう。結構シリアスな話だ。なんか病気の奥さんとか出てくるな。
うん。
から、なんかそういう作品多いから、めちゃくちゃぶっちゃになってるかもしれない。
はいはい。
うん、はい。
はい。あとはですね、じゃあ、あと一作あげたいですけど、
はい。
アンデッド、愛しき者の不在ですね。
はい。
はい。これは、まあ、先ほどもちょっと出てきましたけど、ボーダー二つの世界の、原作者として知られるスウェーデンの作家の作品の映画化ですね。ホラー映画ですね。
ヨン・アイビケ・リンドク・ビストさんですね。はい、
ちょっと、はい、自信なかったんで読まなかったんですけど、今。
はい。
あと、僕のエリー200歳の少女もこの人の原作なんですね。
う
ん、
そうですね。
うん。だから、北欧ホラーっていうことですね。
はい。
うん。まあ、もう、アンデッドって言ってるんで、もうそのまんまですけど、
うん。
死んだ人が蘇ってきて、どうするかっていうみたいなね。
まあ、しかも自分、最愛の息子が。
そうそうそう、そうですよね。
話なんですよね。うん、お母さん役が主人公。
はい。蘇ってくるんだけど、何にも喋らないと。
うん。
だから生きてんだか死んでんのかわからないみたいな感じだけど、うん、じゃあその家族はどうするのかみたいなね。
うん。
ところかなっていう感じですね。はい。
そのお母さんがレナーテ・レインスペって、ここで話した私は最悪の。
ああ、彼女。
主人公ですね。
はいはいはい、
はい。
はい。うんうん。どっかで見たことあるなと思ってましたけど、そうですね。
うん。
うんうんうん。はい。この週はとりあえず以上です。
はい。
はい。
まあ、この週めちゃくちゃ作品数多いんですけど。
そうですね。うん。
ほんと多分、未だかつてないぐらい。
はい。
興味深い作品の作品数が多い。
うん。うん、
もちろん作品数だけだったらあると思うんですけど、はい、毎週同じぐらい、はい、
うん。
固まってますよね。なんか1月本気出してきたな、みたいな。
いや、これ大変ですよね。
なんか3日と10日、はい、まあ、僕ら今回、上旬はちょっと飛ばしましたけど。
はい。
あんまなかったんですよね。
そうですね。うん。まあ、ビーキーパーくらいから言ってたら失礼かもしれないですけど、はい。
なんか、ここにめっちゃ寄ってるというか。
そうですよね。
17日、まあ、この下旬多いんですけど、
うん、
特に17日多いなっていう。
うん。
で、一つ目は僕は室町ぐらいですよね。
そうですね。はい。
吉田さんと同じ週にやるなよと思うんですけど。
確かにね。二人とも有名な監督ですからね。うん。うん、
どこら辺調整できなかったんだろうって。まあでも、これも東京国際でやったんで。
あ、そうですよね。どっちもそうですね。
で、どっちも先行上映一応やってるんですよね。
はい。もうね、すでに見てる人、
ね、結構いますね。
うん。うん、
まあ僕は見てないですけど、どっちも。うん、も見てないですし。
はい。
で、先ほど言ったように、入江優監督で、大泉洋が主演だと。
うん、
で、これは1400年中盤ぐらいの話ですかね。
うん。
室町時代の話。だから600年以上前の話ですね。
うんうん、
で、年代的には、だから、往年 応仁の乱ではありますけど、
はいはいはい、
その戦国時代が始まる前の。
あの辺ですか。
応仁の乱の前。
うん。
もう数年前です、ね。
うんうん。
の話です。だから、まあ、きっかけというか、まあ、だからもう世の中が結構不満がこう、溜まりまくってる時代なんじゃないかな。だからこれは、あ、まあ言わない方がいいか。結論を僕はちょっと知ってるんですけど。うん、
ああ。
この後に、だから、応仁の乱が起こってくるっていう。つながりは別に表されはしないと思うんですけどね。多分。で、掛根涼介っていう人の原作本があって、
うん、
まあそういうの映画化であるということ、うん。で、さっき言った大泉洋の、役は、蓮田兵衛っていう、なんか武士として初めて一揆を行った人。一揆って言ったら普通に農民のイメージですけど、はいはい、だからまあ、権力に立つ、まあ権力側の人間なんだけど、見るに見かねてなのかな、
うん。
ちょっと僕原作読んでないからわかんないですけど。はい。だからまあ、そういう人たちのために戦闘を立って一揆を行ったのかなっていうふうに想像してるんですけど。
う
ん
う
ん、
そうですね。
うん、あと、ま、めっちゃどうでもいいんですけど。
はい。
この蓮田兵衛ってあるじゃないですか。
はい。
名前、まあ、兵衛ってわかります？兵隊の兵に、なんか、衛っていう字。
うん。
これ、半兵衛とかだったら米じゃないですか。
うんうんうん、
でも2文字だと表意になるっていう。
あ、読み方ですね。うん、あの、僕も、それ、なんでこう読むのかなっていつも不思議に思ってるとこではありますけど。難しいですね。
この映画調べるときに、ハス、はい、ハベーかと思ってたんです。
なるほど。まあまあ、ありえるかな。うん。
わかんないけど。うん。まあ、厚切りジェイソンが切れそうな読み方だなって思いましたね。
はい。
で、二作目は、
はい、
ストップモーション。
うん。
ね。
これはね、気持ち悪いですね。
そうですね。これは僕結構楽しみにしてるんですけど。
本当ですか？はい。
はい。まあだからお母さんが、なんか、ストップモーションアニメを作ってて、
うん。
一緒に作ってたのかな、途中からは。まあ、でもお母さんがなんか、はい、亡くなるかなんかで、受け継ぐんですよね。
はいはいはい。
一人でやんなきゃいけなくなって、でも、ちょっと無理だな、みたいになってきたら、
うん。
そこに少女が現れて、
うん、
その少女が現れると、なんかこう、どんどんおかしいな、いうことになって、
うん
まあ、悪夢と現実が交差していくような、ことが展開していくような、まあ、ホラーですね。
うん、
で、面白いのが、その、作ってるストップモーションも、劇中で流れる
というか、うん、そうですね。
なんか言いかけてました？
いや、なんかその、もともと作ってるストップモーションが多分、ちょっとダークな感じなんでしょうね。うん。怖い感じですよね。うん。
そうですね。てか、そもそも、あの、クボとかの時に話して、クボじゃないかな。なんか、話したことあるかもしれないですけど、
はい。
クボの後の、あの、ストップモーションアニメかな、うん、なんか、ここであれ使ったじゃないですか。ハウルさんが来て。
はい。はい、やりましたね。
ストップモーションアニメ自身が、なんか、結構寂しいというか、なんか、いつも僕なんか怖いとか寂しさを感じちゃうんですよ、
ね。ああ、なるほど、
ね。何なんだろうな。明るい話だとしてもなんか寂しさを感じるんですよ。
人形だからですかね。
でも人形劇ではそう思わない時もあるんですよね。ストップモーションアニメはなんかいつも寂しいんですよね。感じるんですけど。
なるほど。
だからこの怖さがなんか合ってんのかなとかちょっと、推察してますけどね。はい。
はい。
で、そのもう一作は、満ち足りた家族ですね。うん、まあ、韓国映画で、ホ・ジノ監督。
うんうん、
の作品ですね。ちょっと、8月のクリスマスとか危険な関係っていうのが有名らしいんですけど、
うん、
僕はどれも見てないですね、
は
い。
8月のクリスマスは多分、ラロッカさんが好きな作品ですね。
お
これの、
そっか。
日本リメイク、どっちがリメイクかなは、あの、山崎まさよしが出てたりとか、
あ
その作品ですね、
はい。あ、ありましたね、
うん。
はいはい。で、この作品の主人公というか、俳優が、まあ、二人、メインキャストでいて、
うん。
で、兄弟の話なんですけど、
はい。
まあ、そのすごい合理的というか、冷たいキャラクターの弁護士役のソルギョングと、
うん。
その弟であり、医者で、で、なんかこう、人望じゃないな、うん、人情厚い、
はい。
キャラクターのキャンドンゴンがやってる、
うん。
その二人の兄弟が主人公で、で、まあ、さっき言ったみたいに、その性格が正反対なんですけど、なんかまあ、奥さんを含めて4人で月1回ご飯食べるんですよね。
うんうんうん、
でもなんか、ある日その食事会の後になんか事件が起きて、 ていう話、その後どうなのかみたいな、
うんうん、なんか家族に秘密があるみたいな、
うん、
匂わせでしたね。
はい。
うん。
まあ、ソルギョングとチャンドンゴンっていうことで、結構それだけでも、僕は見に行きたいなって思ってますね。
うん
はい、はい。で、さらにもう一作は、
はい、
ディックス、ザ・ミュージカルですね。
うん。
これ A24 の作品で、初めての A24 のミュージカルと。
あ、なるほど。そうか、そうか。
うんうん。A24 ってたまにこういうのがあって、
はい。
思いっきり下ネタみたいな。
うん。うん。
あれなんだっけな、あの、エブエブの前、監督が前の作品のやつも A24 なんですけど、あれも、もうおもろ、その話なんですよ。
まあ、エブエブ自体も結構下ネタありましたよ
ね。あ、まあそうですね。
うん。
そうそう。ディック・ロングはなぜ死んだのかっていう。映画ね。
そんな、そんな
ディック・ロングっていう名前自身がそういうことじゃないですか。
あまあね。
で、その死んだ理由がわかるんですけど、
はい。
それもひどいっていう。はい。まあまあ、どうでもいいんですけど。うん、
はい。
だから、A24 たまにそういう、こういう作品が、
うん。
あって、まあ、それの系譜かなっていう。
うん、うん。
でも、この作品はなんか評判が良くて、
はい。
23年にあった第48回トロント国際映画祭で、ミッドナイトマッドネス部門で観客賞を受賞しているという。で、監督も、あの、ボラッと。
うん、ですよね。
兄さんと喋ったやつでしたっけ？
兄
さんに紹介されただけ
か。そうですね。
あれ話はしてないんです
よ。そうですね。話はしてないですね。
そっか。で、これ2作目ですよね。だから、アマゾンプライムでやった。栄光、多分。で、その監督なんですよね。
うん、
で、このボラッとも面白かったし。
うん、
はい。もうこれも期待できるんじゃないかなっていうふうに。うん、なあ、でも、めちゃくちゃ、継続な、下ネタだとは思うんですけどね。
その予告の切り取り方が、うん、あの、下ネタが多すぎて、
そうですね。
あの、ほとんど、あの、ストーリーがよくわからないっていう、何か、何が言いたいのか全然わからんっていう予告だったんで、
うん、
ちょっと僕は面白いのかどうかわからないなって感じだったんですけど、
まあなんか書いてる内容としては生き別れた双子が出会って、うん、で自分たちの両親を仲直りさせようみたいな。
はい、みたいですね。
そんな感じですけどね。
うん、離婚してるから、もう一度再婚させて、
う
ん、
そうそう。
そうすると、僕たちはまた兄弟に戻れるみたいな、なんかそういう。
ね、よくわかんない。
よくわからんけど。
うん。
で、あと多分変なやつがいっぱい出てくるんでしょうね。
うん。
うん、しかもミュージカルっていうね。
そうそうそ
う。うん、むちゃくちゃだなっていう。
で、さらに、
はい。
もう一作品は、港に火が灯るですね。
うん。
まあ、今年震災、あの、神戸の震災から30年なんですけど、
はい。
それでなんか、まあ、そういう作品が結構あるというか、う
ん。はい。
まあ、これもだから17日公開じゃないですか。
はい。
1月17日に、
うん。
震災が起きたので、
はい。
多分それもあって、
ですね。
だと思うんですけど、
うん。
まあ、監督が足立モジリスさんっていう、カムカムエブリバディ、
うん、
の監督だったことで、はい、で、あの、淡路大震災の翌日に神戸に生まれた、
うん、
大日韓国人3世の女性が主人公で、うん、まあ、高校卒業から12年間にわたる日々を綴ったドラマということで、うん、はい。まあ、僕は神戸出身で、
うん、
まあ、震災の時17歳だったのかな。
はい。
で、この作品も結構神戸の街並みがいっぱい出てくる。
うん、そうですね。
まあ、そうですね。楽しみですね。
うん、
これは。なんだっけ、その町の子供？
はい。
いや、映画あるじゃないですか。
はい。
それも今年またさらに。
うん。
まあ、毎年なんか。
大体やってますよね。
やってますけどね。
うん、で僕は未だにこれを見たことがなくて。
その町の子供ですか？
うん。なので、まあ、劇場で見られるかはわからないですけど、まあ、近くでね、うん、やってないとあれなんですけど、まあ、
はい。
そろそろ見ないとなとは思ってはいますね。
うん。まあ、そうですね。もう言わない方がいいか。こんな内容ですとか。見てないんだから。
まあ、ね、
まあでも、まあ見ていいと思います、
うん。まあ予告は見ましたけど。うん。
うん。
うん、
はい。まあどうしようかな。まあそんなとこにしときます。
はい。
はい。まあサンセットサンライズも面白そうですけど。
うん。
はい。
はい。
ちょっともう長すぎるんで、
ちょっとそうですね。ちょっと重いんでね。
はい。じゃあ24日の週。
はい。お願いします。
僕が。一番今週楽しみにしてるのは、オンドリの泣く前にかな。
ああ、はい。
ルーマニアの映画で、ルーマニアの若手監督であるパウル、ネゴエスクさん、監督で、
うん、
まあ、 ルーマニアのアカデミー賞にあたるゴポ賞っていうのかな、 GOPO 賞、
うん、
で作品賞、監督賞、主演男優賞など6冠に輝いたっていう作品ですね、
うんうん。
まあこれはだからよく最近、まあよくある村、まあ辺境の村で起きた殺人事件が、
うん、
まあ殺人事件が起きて、
うん、
まあそれを通してこの、まあ醜悪さとか、
はい、
その村ならではのことみたいな、飲酒だったりもあるのかもしれないけど、
うん、
まあそういうのを描いた映画ですね。
うんうん、
まあだから日本で言うとガンニバルとか、
はいはいはい、
ツインピークスみたいな感じもあるのかな。
うんうん、
まあそういう感じの、作品、僕はだからそういう、結構好きなんで、
うん、
村を舞台にした、うん、変な村みたいな。
はい。
はい。
まあこういう作品、うん、今回はルーマニアですけど、まあ、
はい、
僕らがあんまり馴染みのない国、馴染みのない国の映画で、うん、なんか、たまにありますよね、こういう、そこの国の、
うん、
のどこかの村の殺人事件みたいなのって、結構、
はい、
に、多分、シチュエーションとかは似てるけど、国が違うんで、まあ話がちょっとやっぱり変わってくるというかね、出てくる人も全然違うみたいなのって、うん、まあそれぞれ見比べると面白いですよね、やっぱりね。
そうですね。
うん、しかもこれはすごい、まあその国で、賞をかなりね、取ってるっていうところもあって、うん、楽しみですよね。
タイトルもいいなと思ってて。
そうですよね。
メインビジュアルもかっこいいな
と。うんうん。
はい。じゃあちょっと村ついでに言うと、
はい。
笑う虫っていう、
うん、そうですね。
ジョジョ秀夫監督の作品。
ありますね。
もう楽しみにしてるんですけど、
うん、
これもさっき言った村が変だっていう話で、
うん
まあ、夫婦がその村に移住してきたんですけど、なんかこの辺、村変じゃねっていうのに怖くなってくる、
うん、
フリラーみたいな感じですね。うんジョジョさんって言ったらなんかちょっとエロみたいな。
ああ、そうですね。とか恋愛とか、そうですね、うん。う
ん。なんかこれはそんな感じの作品じゃないから。
そうですね、確かにね。
なんか言いかけてました。
うん。いやいや、こっちはもう明らかに変っていうね、村ですよね。
うん、
まあ、作り話って感じですね、かなりね。
うん。うん、田口智朗が変な。
そうそう。その、
本庁みたいな、ね。
そうですね。
うん。なんかその感じ。はい。もう一作品。あげるとすると、
はい。
まあ、これはちょっと、時計さんに置いといて、僕はじゃあ、タッチ。
お、はい。
ご紹介したいと思いますね、うん。アイスランドを代表する監督である、バルタザール・コルマウクルっていう方が、監督で、
うん
まあ、日本が舞台なんですよね、これ。
そうですね。
なんか昔日本で、イギリスかなんかで知り合ったのかな？で、その後、日本で会った？
あ、多分、日本で会ったんじゃない
か
な。ちょっと場所わかんないですけど、とにかく、日本料理を勉強しに来てた主人公が、うん、まあ、日本人の若い娘と出会ってみたいなことですよね。
そうですね。昔。
うん、昔ね。
で、認知症になるんですよね、主人公が。
そうですね。
その記憶がなくなる前に、いろいろ旅して巡りたいみたいな、
うん、
ところから、その昔出会った、まあ、女の人がいるから、日本にも行きたいし、
うん、
いろいろ行きたいみたいな。
うん
ロードムービー的な感じなのかな、
うん。
で、その、昔出会った女の人の役を、キムタクの娘がやってるんですよね。
あ、これ、キムタクの娘なんですね。
コキ。
へぇ
ですよね。あと、まあ、モックン出てたり。
うん。ですね。
はい。日本人も、のキャストも結構こう、豪華な、
うん。そうですね。
はい。じゃあ、僕はそんな感じにしておきます。
はい。
ゲストお願いします。
はい。まずは、これもすでに公開は、東京国際映画祭でありましたけども、ミッシングチャイルドビデオテープですね。はい、
うん。
で、ロンペさんと、石山さんはもうすでに見てたのかな、
はい、
お話ね、されてた、
ね。振り返りでね、石山さんの振り返り。
うん。まあ、ネタバレにならない程度にね、お話しされてたと思いますけど、
はい。
まあ、これはまず見たいですね、
うん。
うん。楽しみにしてる作品ですね。まあ、そこらでもね、結構紹介されてましたけど、まあ、一応、ざっと紹介すると、2022年第2回日本ホラー映画大賞で、まあ、短編ですけど、大賞を受賞した作品を、まあ、長編化したという作品ですね。
うん、
で監督は近藤良太さんで、あとは、まあ、内容としては、まあ、昔かくれんぼしてたら、弟が失踪してしまって、うん、まあ、その失踪した弟を、まあ、大人になった今も探しているみたいなね。 ところで、なんか、ビデオテープが見つかって、みたいなところがね、からなんか話が進んでいくみたいですね。
はい。
うん。まあ、一応ホラーなので、そこからどうなっていくのか、みたいなところですけどね。
うん。
うん。で、あとはですね、劇場で普通に公開されるもので言うと、韓国映画のヌルボムガーデンですかね。
うん。
はい。なんか韓国の三大心霊スポットっていうのがあるらしいんですけど、
うんうん、
まあその中の一つでヌルボムガーデンっていうのはね、実際にあるらしいんですけど、
うん、
その場所を題材にしたホラーですね。
うん。
女神の継承、チェイサーのプロデューサーを務めたク・テジンが初監督、脚本っていうことですね。
うん。
うん。まあ、韓国のホラー映画ですね。あんまり内容はよくわかんないですけど、まあそこ行って、なんか怖い目に遭うっていうね、多分話でしょうね。
うん。
うん。で、あとはですね、まあもう、1月3日から始まってはいるんですけども、
うん、
未体験ゾーンの映画たち2025が、まあ、順々と作品がね、はい、公開されてて、まあ、たくさんあるわけですけど、
うん、
この週は、ちょっと面白そうだなと思うのは結構ありまして、
うん。なんか俳優は有名な作品多いですよね。
そうそうそう。そうなんですよね。なんで、その中から、ちょっと3つほど紹介したいんですけど、うん、
はい。
まずは、ザ・チェイサー追撃者ですね。うん、はい。これは、まあ、サムエル・L・ジャクソンが出ているという作品で、うん、あと、バンサン・カッセルっていう方が、ちょっと僕はわかんないんですけど、まあ、この二人が初共演で、まあ、連続殺人鬼を追う刑事の話っていう感じですね。
バンサン・カッセル見たらわかると思います。
あ、本当ですか？多分、名前はあれですけど、まあ、なんかで見てはいるはずですよね、多分。
ジェイソン・ボーン、
見てるんですか？ジェイソン・ボーンは、昔見たはずですね。
フランス人で、
うん、
結構顔が特徴的だから、見たらわかるかも。
はい、はい。うん、で、監督が、ブレイキングバッドシリーズのテリー・マクドナフっていう方だそうですね。
おー。
うん。だからこのシリーズね、好きな方はまあ、
はい。
いいんじゃないでしょうかね。いいんじゃないでしょうかって言い方ですけど。はい。だから、これは、東京行かないとね、大体見れないと思いますんで、僕が見れる可能性はあんまりないんですけど、はい。でも見たいな。あ、そうだ、Unext でオンラインで上映確かありますね。はい。詳しく調べてないですけど、多分全部見れるんじゃないですかね。
これって韓国のチェイサーとは全然話違うんですかね。ああ、
どうなんだろう。そこは何も書いてないんで違うんじゃないですかね。
あ、そうか。現代がダメージとか。
あ、本当全然関係ない。
あ、違うかも。
そうですね、多分ね。うん、はい。で、それから、もう一つが57秒復讐のタイムループですね。
うん。はい。
もうそのまんまなんですけど、うん、57秒過去にタイムスリップできる指輪っていうものがあって、それを使って、自分の妹の死の原因を作った製薬会社をに復讐するという、そういう話ですね。
うん、
で、これは、まあ、すごい有名なところで言うと、モーガン・フリーマンが出てるっていうところですね。
うん、でもなんか写真の出演のところには出てないですよね。
そうですね。
あ、出てるわ。
出てます
ね。あ、最後に出てる
の。下の方か。結構重要な役な気もするんですけどね。まあまあまあ。順番は関係ないかもしれないですね。はい。という、まあ、SF ですね。
うん。
うん。なんか指輪触ると57秒だけ過去に戻れるっていうので、まあどうするんですかね。触りまくってすごい昔に行くのか、それとも、なんか、やり直しながら何かをするのかみたいなね、感じでしょうかね。うん。うん、はい。それからもう一作品あげたいですけども、
はい。
メーデー彼女たちの戦争ですね。
うん。
これは、パールのミアゴスと、アンダーザ・シルバー・レイクのグレイス・パタンが共演した、まあ、なんだろう、ファンタジーって書いてありますけど、
うん、
なんか、潜水艦が、打ち捨てられてるのかな？まあ、それを使って、なんか相談信号、メーデーメーデーって出すんですよね。
うん。
そしたら、まあ、近くを取った潜水艦が助けに来るかなんかするのかな？なんだけど、なんか、全部事故に遭う、みたいな。まあ、わざと事故に合わせて、そこの船員たちを、まあ、 殺していくみたいな、そういう話みたいですね。
うん。
で、彼女たちの戦争って書いてあるんですけど、まあ、多分虐げられたりとかね、してきた女性たちが男たちに復讐するみたいな目的でそういうことしてるみたいなんですけど、
はい。
じゃあその後、どうなっていくのかみたいな話みたいですね。
うん。
うん。まあ、ミアゴス出てるってだけでちょっと僕は見たいなって思いましたけども、
うん。
うん、やっぱ、存在感がすごいですね、彼女はね。
そうですね。ジュリエット・リスとか。
うん。かなりなんか重たそうな話ですね。
うん。
はい。で、あと、劇場公開作品じゃないんですけど、一個だけあげたいんですが。
はい。
ボーダーランズですね。
もう絶対そうだと思いました。
これは、ですよね。興味あるじゃないですか。僕があげないとなと思ったんで。はい。まあこれ Amazon プライムビデオの配信なんですけど。
はい。
まあ、いわゆる、まあ、なんだろうな、敵がいっぱいできて、出てきてガンガン、その銃で敵を撃ちまくるっていう、まあそういうゲームがありまして、ボーダーランズというね。
うんうんうん。
まあかなり人気のある作品なんですけど、まあ。
うん、やったことあるんですか？
僕はね、あんまりやったことなくて、これは。
おぉ、でも知ってんすね、
うん。まああの、もうすごい、あの、有名なんで。あの、この、やったことなくても、このキャラクターは大体わかるみたいな、感じなんですけど。まあ、そのゲームを映画化した作品ってことですね。
うん、
で、あの、主演にケイト・ブランシェットが出てると、
うん
うん。ケイト・ブランシェットこんな作品出るんだっていうふうにちょっと僕は思ったぐらいですけど。
あ、でもケイト・ブランシェットたまにそういう、なんか。
うんうんうん、
イメージと違うやつ出ますよね。
まあ、出ますね。だから僕の中でやっぱりターが最近の作品ではイメージが強いんで、
あ、
ね、そういうのから比べると全然真逆みたいなね。で、これはまあ、どっちかっていうとふざけた、
うん、
あのゲームなんで、あの、はい、むちゃくちゃやるみたいなね。そういうぶっ飛んだ設定の、まあ、ゲームなんで、まあ、そういう作品になってるみたいですね。
あとその、監督がイーライ・ロスなんですけど、
はい。
ケイト・ブランシェットと、ルイスと不思議の時計っていうので共演してるんです。共演っていうか。
はいはい。一緒に仕事。
一緒に仕事してるんで。
はいはい、
まあ、そのつながりも。
ああ、なるほどね。
あんのかなっていう。ルイスと不思議の時計も、なんかそのちょっとファンタジックな。
ほうほうほう。
アダムスファミリーまで行かないけど、なんかこう変な家に少年が来て、みたいな。それでちょっとこう。まあ、アダムスファミリーのお母さんみたいな感じの役を、ケイト・ブランシェットがやってたって、
はいはいはい。
だから、まあ、そういうコメディ的なのも
やるんですね。うんうんうん、
ね、
うんうん。なるほど。ということで、この週は以上ですかね。
はい。
はい。
じゃあ、31日の週をまた音計さんからお願いします。はいはい、
じゃあ、まずは、リアルペイン、心の旅ですかね。はい。はい、まあ、俳優のジェシー・アイゼンバーグが監督、脚本もやったのかな、
はい、
制作、主演という、まあ、全部、まあ、全部じゃないですけどね、あの、やったという作品ですけども、
はい、
なんだろう、内容としては、まあ、離れ離れになってたのかな、あれ、いとこか、あ、兄弟のように育ったいとこか、
はい、
と一緒に、まあ、なんか、旅行するみたいなね、
うん、
話みたいですね。
ロードムービー、
うん、まあ、昔は一緒に育ったんだけど、久しぶりに会って旅行するみたいな、そんな話みたいですね。
うん
うん、で、その、相手役のいとこが、まあ、キーラン・カルキンといって、まあ、まあ、これカルキンの弟ですね。
はい。
が、
で、そしてこの人は、
はい、
メディア王にも出ている。
あ、そうなんだ。
4兄弟のうちの一人。
おー、なるほど。
はい。
あ、本当だ、メディア王、華麗なる一族って書いてあるんですね。
うん、
うん、うん、うん。はい。あ、なんかエマストーン入ってるんですね、これ。
あ、そうそう、制作に。
制作にね。
かな。
はい。まあ、ジェシー・アイゼンバーグは僕は好きなので。
はい。
うん。
しかも、あの、僕らの世界が交わるまでっていう作品はめちゃくちゃ良かったんで。これも、だからその、息子とお母さんの話なんですよ。
あ、はい、はい。
思春期の、
はいはい。去年か一昨年ぐらいでしたっけね。
去年かな。
ぐらいですね、うん、確かね。ちょっと僕見逃しちゃった作品ですけど。
うん、
はい、はい、はい。
で、こんないい映画作れるんだってちょっと思ったんですよ。ジェシー・アイゼンバーグ。
うん、
だからこう2作目でめっちゃ期待してるし、
うんうん、
す その作品もだからまあ言えば二人の関係性を、すごく丁寧に描いてる感じなんで、今度は男二人、まあ兄弟ですけど、まあそこはどういうふうに描くのかっていうのはすごい興味深いなと思ってますね。しかも、短いんですよね。
あ、本当だ、90分ですね。
僕らの世界が交わるまでもそんな長くなかったと思いますね。うん。
それが監督デビュー作ぐらいですか？
そう。うん、すごい、これでデビューかよって、マジで思いっかりしましたから。
やっぱ才能あるんですね。
配信でもう、でも別に映画館で見なくても、まあ、映画館で見なくても実はあれですけど、
はいはい、
もう僕らの世界を交わるまでは別に家で見ても感動できると思うんで。
なるほど。
はい、配信で見れたら見てほしいなと思いますね。
わ、うん、かりました。はい。
はい。
で、じゃああと2作あげますけども、はい、まずはザ・ルーム・ネクスト・ドアですね。
うん。
これは監督がスペインのペドロ・アルモドバルですね。
うん、
最近見たのだと、名前忘れちゃった短いやつ見ましたよね。僕も、松さんも見たと思いますけど。
ああ、イーサン・ホーク出てるやつ
です、ね。イーサン・ホーク、そうそうそう。ね。
ペドロ・パスカルと。
そう。なんだかちょっとよくわかんなかったですけど、あれは。
西部劇みたいなやつですね。そう。
で、今回は、まあ、ティルダ・スウィントンと、ジュリアン・ムーアが出てるんですけども、はい、うん、他の、それよりちょっと前の短編にもティルダ・スウィントンも出てましたね。監督の作品でね。まあなんか最近結構出てるみたいなんですけどね。
うん、
で、今回はまあ長編ですけども、
はい、
まあそのティルダ・スウィントンがもう、もう死にそうで、まあ安楽死を望んでるっていう設定で、うん、まあその友達として、ジュリアン・ムーアがまあ寄り添ってるっていう話みたいですね。
はい。
うん。で、なんか今回、まあこれは、まあ一応言っとくと、その、初めて英語劇で、
うん、
まあ監督が作った、なんかスペイン語じゃない作品を撮ったみたいですね。はい、うん、まあ長編では初めてってことかな。短編では撮ったことあるのかな。
でもそれこそ西部劇は。
そうですよね。
短編。英語です
ね。英語でしたもんね。で、2024年第81回ベネチア国際映画祭で、まあ、金獅子賞を取ってると。
はい。
いうことですね。はい、まあだから、まあ死とかそういうものを見つめる話なのかな、みたいなね。
うん。
うん。ぽいですね。はい。で、あと一つ挙げたいと思いますけども、ブラザー、プドゥの二人ですね。
うん。
はい。で、これはマレーシア、台湾合作なんですけども、マレーシアの首都で暮らす、まあ兄弟の話ですね。で、かなりまあ、貧困というか最下層の街みたいなんですけど、
はい、
でお兄さんが、耳が聞こえなくって、
うん、
まあ、弟はなんか結構問題ばっかり起こしてるみたいな、そういう二人で、まあその二人が、まあどうやって生き抜いていくか、多分、どっちかが捕まっちゃうとか、なんかそんな話だったかな。なんか捕まりそうになるのかな。
うん、
まあなんかそういう話みたいですね。で、まあ、このお兄さん役のウー関連っていう方が、まあ、中国圏の映画賞ですね、
うん。
金馬賞で最優秀主演男優賞を取ってるという作品ですね。
うん。
うん、予告の感じでは確かにすごい演技してるなって感じはありましたね。
うん。
うん。はい。というところです。
はい。
はい。
ありがとうございます。まあ、僕はまあ、一、二作なんですけど。
はい。
一つがドリーミンワイルド。
うん。
ですね。まあ、ケイシー・アフレックが主演で。
うん、はい。
で、実話を元にした、まあ、映画で。
うん。
なんか、ドニー・ジョー・エマーソンっていう、兄弟デュオの歌手がいたらしいんですけど。
うん。
ちょっと僕は知らないですけど。
はい。
で、その二人の歌手は、昔、70年代に歌を出したけど、全然売れなくて。
うん。
30年後になんか見つかる。傑作だみたいな言われて、注目されたらしいんですけど、
うん、
その、70年代の時売れなかった時から、まあ30年経ってるわけじゃないですか。
はい。
その30年間は、だから彼らにとって全然自分が思い描いていたような人生ではなくて、
うん、
まあそれ、でも再発見されて、家族がどうなっていくのかっていう話っぽいっすね。
うん
うん、で僕が一番これを挙げた理由は、
はい、
ズーイ・デシャネルが出てるっていう。
うん。
500日のサマーの人なんですけど、
はい。
あの、僕500日のサマーすごい好きなんですけど、
はい。
この、あの映画で、まあ、すごい印象的だったじゃないですか。
そうですね。
でもその後はもう出てこなかったんですよね。
確かに。
で、過去作を今見てても、なんかそんなにやっぱ出てなくて、だから、なんでだったんだろうなって、ほ
ん
と5年に一遍ぐらいしか映画出てないから、
うん。
なんかあったんですかね。
どうなんですかね。
ドラマには出てる、
うん。ドラマとか舞台がメインなのか、ちょっとわからないですけど、その辺。
で、久しぶりに見えるから、
うんうん、
その内容よりも彼女が見たいってい
う
ところが強いですかね。
はい。
あと一本は、まあ旧作なんですけど、セブン IMAX ですね。
おー。そうですね。
もうセブン散々何回も見てるんですけど。
はい。
おとけさん見てないんです
か？僕はね、多分テレビでかかってて、
うん、
最後の方だけ見たっていうね。
え、あの、荒野みたいなところですか？
はい。まあ、まあ言わない方がいいでしょうけどね。
あもうわかんないぐらい僕は見てるんですけど、でも IMAX だから一回もう一回見たいなっていうのはありますね。
確かに。うん。まあ僕はだから初見みたいなもんなんで全然見てもいいかなと。
いや、絶対見た方がいいですよ。
うん。そうですよね。
まあ、映画館じゃなくてもいいけど。
うん。
はい。まあ面白いのは折り紙付きだと思う、はいはい。
まあまあ名作ですからね。
はい、
うん。
はい。
はい。
そんな感じで。
うん。
今この下旬は本当に多かったですけど。
そうですね。ちょっと長くなってしまいましたが。
はい。
うん。
まあ、あんまり見えないと思うんですけど。
まあね。まあ大体、月に、僕は10本ぐらいですけど。
まあそうですよね、
10本ぐらい、ね。まあ、まあ、それぐらいですよね。
うんうん、
だから、前半、後半で合わせて10本なんで。
まあ、7本とかですか。
前半5本、後半5本ぐらいだとしても、頑張っても、うん、まあね、7本、8本見れるかなぐらいですから、うん、この中から、うん、この何本かっていうことですからね、実際にはね。
うん。うんそうっすよ。だって毎日見ても15本ですからね。
そうですね。確かに。全部は見れないですね。
いやー、全然見えないですね。いや、マスト的に見なきゃいけないやつもやっぱり何本かあるんで。
う
ん、
まあそうですね。
それを除くと、本当にないっすよね。
そうですね。もう、時間とタイミングで選ぶしかなかった
ね。そうですね。映画館。
うん、ですよね。
たまに、たまたまちょうどよかったとか。
うんうんうんまあ僕なんかは、そもそも、この辺でやってないっていうのはありますんでね。
うん。
まあそれもありますけど。
仕事が終わって、じゃあちょうどやってるやつとか。
まあそうですよね。
しますよね、うん。はい。
はい。
では今日は、まあ注目作品にしたらすごい長くなっちゃったんですけど。
はい。
1月下旬の注目作品について話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。